know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第49回の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系、ポッドキャストとなっております。皆様の暇の時間にさらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、今回はですね、何のお話をしていこうかなという話なんですが、特にメインテーマというものはなく、ざっくりとですね、いろいろ最近やってるゲームのお話と、あとちょっとですね、気になった映像作品がありまして、それをまあちょっとご紹介できればなと思いますね。はい。そんな感じで今日はですね、特に何の話っていうわけではないんですけれども、まあここ最近いろいろあったね、ゲーム系のニュースなんかもまとめつついきたいなと思います。はい。そんなわけで特にオープニングというわけでもないんですけれども、まず1個目ですね。本当は先週、前回の時にお話しようと思って忘れてたやつがありまして、というのはですね、ウォーキングデッド。私の大好きなゾンビものですね。コミックから始まり、ドラマになり、ダウンロード専売ゲームとしても、ゲーム化されているゾンビもののウォーキングデッドなんですけれども、このウォーキングデッドがさらにまたゲーム化されると。いう情報がですね、7月の7日ぐらいだったかな、確か入ってきまして、で、それがどんなゲームになるかというと、ドラマ版に沿ったゲームであると。で、ドラマ版で人気キャラクターであるダリル。ダリルっていうのは、途中から仲間になる防眼使いのですね、ちょっと元、なんですか、乱暴者でお兄ちゃんのメルルってのがいて、そのメルルが今、ドラマ中だとちょっと失踪していて行方不明なんですが、その弟のダリルですね、なかなかこうニヒルな感じのキャラクター人気も高い彼なんですけども、その彼がドラマ版ではみんなと合流する前に、お兄ちゃんのメルルとそのゾンビアウトブレイクを生き延びてきた部分がゲーム化されるということらしいですね。しかも今回は FPS になると。うん。で、FPS って多分そのお兄ちゃんとのコープみたいなのもあるんじゃないかなとちょっと期待していますけれども、今のところ分かっているゲームディティールとしては、これはサイトを参照しますと、ダリルとメルルが、主人公のリックなんかと会うアトランタに向かうまでの、前日譚が描かれていますと。で、プレイヤーはダリルを操作しますよ。で、ゾンビは視覚と、嗅覚と、聴覚。それを使ってプレイヤーを探し出す。ステルスを使ってゾンビを避けるか直接戦うかを判断できる。で、ダリルが横断することになるジョージアの田舎地帯に安全な場所は一つもない。手に入る物資は限られており、プレイヤーは食料や弾薬を慎重に扱う必要がある。ダリルは友好的または敵対的な多数のキャラクターと出会う。彼らと協力するかどうかは全てプレイヤーの判断に委ねられる。ということで、今のところまあ分かってるのはやっぱりその FPS ですっていうところと、ステルス要素がありますよっていうところですね。多分ゾンビのその視界の範囲とか、音とかですね。あと匂いって書いてあるので、匂いのセンサーなんですかね。そういったものの、まあレーダーなりがあって、その範囲内でこう行動していく感じになるんですかね。ただ個人的にちょっとステルスがあるんであれば、FPS じゃなくて TPS の方がちょっと嬉しいなとは思うんですが。まあ、うん、そうですね。自分の、今回ダリルっていうキャラクターがしっかりしてるので、個人的にはやっぱ TPS でちょっとやってみたい気もしますが、多分ボーガンとか、あとまあ普通に銃だの、ナイフだのみたいなものを使ってゾンビを倒しながら、まあお兄ちゃんとずっと進むんでしょうから、ここはやっぱりコープの搭載を期待したいところではありますね。二人コープ。あともしかしてその協力者と敵対もしくは仲間になるとかでさらにコープが増えたりしたら嬉しいんですけども、どうなんでしょうね。まだどんなゲームになるのか、アクティビジョンさんの方からその後そんなに発表されてないので、一応今のところ Xbox、PS3、PC をプラットフォームで来年発売ということなので、パッケージで出るのかダウンロードなのかもまだよくわからない感じなんですけどもね。フルプライスなのか、お手軽ゲームなのかちょっとわかりませんが、まあ、個人的にはね、ダウンロードゲームでもいいかなぐらいの、そんな気はしていますけれども、ちょっと期待したいなというとこですかね。はい。で、あと最近やっているゲームとしてですね、バトルフィールド3のプレミアムに入られてる方、私最近あんまプレイしてないんですけども、先日、いつだったかな?バトルログを久しぶりに見てましたら、いろいろ更新されてまして、 見ましたかね？ビデオが1個追加されているのと、あと戦術ガイドがダウンロードできるようになってるんですよ、プレミアムの人。これ、まあ、知らない人も意外にいるのかもしれませんが、バトルログのですね、プレミアムのところを開くと、ムービーが見れるようになってますね。前はね、これ英語版にバトルログ切り替えないとムービー見れなかったんです。今回はちゃんと日本語化されてるムービーが流れるので、で今回のムービーがクローズクォーターズのあの追加マップの方ですね。あれに出てくる武器の説明と、その武器に向いてる戦術みたいな感じのが、開発者の人がこう説明してくれてるようなビデオが入ってますね。あともう一個。それよりもその、なんだ、戦略ガイドっていうのは、PDF のファイルで、何ページだったかな、なんかすごい大量にですね、全部英語なんですけども、配信されてまして、これがね、ちょっとした攻略本並みの出来になってて面白いので、ぜひ皆さん見ていただきたい。クローズクォーターズに出てくる全部の武器のステータスとかその特徴の説明とか、あと、マップが全部載ってて、で、ここのポイントが乱戦になりやすいとかいろいろね、書いてあるんですよ。これがね、おっさんゲーマーには本当嬉しい。やっぱマップね、立体的に覚えられないところがあって、これ俯瞰図でね、こう地図の形で見ると本当わかりやすいんですよね。今まで自分で感覚ではここの階段から右曲がるとかそういう感じで覚えてたのが、上から見下ろすことによってね、すごくわかりやすくなって、あ、こういう風に繋がってたのねとか、あ、こっからここって行けたんだねみたいな、そういう感じのね、新しい発見がいろいろあったりして、うん。地図の形で見るっていうのはすごい新鮮で良かったですね。あとね、なんだ、その、激戦になるよポイントみたいなのがいろいろ書いてあって、うん、それもね、参考になります。やっぱり、クロスクォーターズはね、ほんとね、狭いのと、死角が多いのでね、ついつい突っ込んで横から撃たれるとか、後ろから撃たれるみたいな。また逆にその、我々おっさんでも裏を取りやすいっていうところでね、逆にテンポは速いけど、おっさんでもなんとか対抗できるかなっていうぐらいの感じではありますけどね。うん。バトルフィールド3としてはちょっとゲーム性が違いすぎるんじゃないのっていうことで、まあ、賛否両論あるようですけども、個人的にはまあね、結構好きなので、まあ、だったらちゃんとプレイしなさいよっていう話かもしれませんが、最近ね、あまりプレイしてないので、まあなんとも言えませんけども、ただプレミアム入ってる方は本当バトルログから戦略ガイドをダウンロードした方がいいと思います。うん、なかなか読み応えもありますので、まあ英語なんでね、まあエキサイト翻訳さんにちょっとコピペしてぶっこんでみるとかすれば多少はわかると思うので、ぜひぜひおすすめでございますね。あと、先週、前回の放送で私があまりハマれていないと言ったゴーストリコンフューチャーソルジャー。これがね、前回なぜあんなにいまいちな印象を言ってしまったのかと思うぐらいに今ね、ちょっと面白くなってきました。うん。ソロでずっとやってたんですけども、ソロでもね、だいぶ面白くなってきました。やっとり分かってきました。このゲームの楽しみどころが。これまさにですね、スプリンターセルコンビクションや、アイアムアライブと同じように、倒す順番をちゃんと考えていくパズル的な要素がね、あるんですよ。ただの TPS じゃなくて。特にその、ステルスでは侵入するようなマップ、敵に見つかったらすぐゲームオーバーですよみたいなマップがあって、なかなかやりごたえがあって面白いんですけども、それをですね、一人でこう一生懸命敵をですね、見つけ出しながら、あいつとあいつを先に倒して、それに気づかれないうちに奥を倒そうとかね。あと逆に奥の見晴らしのいいところにいる敵を先に倒して、それから地上の敵を倒そうかなとか。いろんな順番を考えながら進むのが面白くて、うん、やっとハマってきた感じです。最初のうちのね、なんかマップ、があんまりね、いわゆる普通の打ち合いのところが多くて、なんかね、あんまり面白くないなと思ってたんですけども、そのステルス的な侵入ミッションみたいなのが増えてきたので、ちょっとね、面白くなってきました。うん。で、あと、フレンドさんとですね、オンラインのコープもやったんですけども、まずストーリーコープの方は、カオスですね、あれはね。みんなで、この、1、2の3でこう、自分の担当している敵を倒すようなところで、昨日はですね、うちのラジオにも出てくれるサイヤ人さんと、あともう一方、三人でやってたんですけども、まあ、一応そのサイヤ人さんがホストとしてやってるゲームだったもんで、サイヤ人さんそのカウントをお願いしますと。うん、その3、2、1でも何でもいいんでっていう感じで、そしたら、最初はね、1、2、3の3で撃つとかっていう感じだったんですよ。1、2、3でパシュって撃ってたんですね。そしたら次はね、 今度3、2、1って言い始めたんですよ。うん。で、まあ、とりあえずなんか合わせて、まあ、1で打ってみたりしたんですね。で、その次になったら、今度は、いきなり2から始まったんですよ。2、1、5、みたいになって、もう、打つタイミング微妙になってきて。で、しまいには、今打ちますよ、今打ちますよ、みたいになって、もうカウントも何もありゃしないみたいな感じで打つようになったりとかしてですね、もうなかなかバタバタでしたけれども、でも意外とこれがタイミング多少のズレはね、OK みたいで、なかなかかっこよくね、パシュパシュっとこう、ステルスキルしながら進行してたかなっていう感じで面白いですね、なかなかね。そんな感じで、ストーリーコープ楽しんで、あと、ゲリラモードっていう、要はその、なんでしょう、ウェーブ形式のやつですね。あの、モダンオフィアとかにもありますけども、あの、ギアーズとかにも。敵が一定の間隔で攻めてくるので、自分の陣地を守るみたいなやつ。これもね、4人でやりたいところですが、まだ3人でしかやってなくて、なかなか3人だとね、死にまくるわ。助けるので必死だわでね、全然進まないので。これもまだまだチャレンジしたいところですね。そんなわけで前回あんまりいい評価じゃなかった、ゴーストリコンフューチャーソルジャーなんですけども、思いのほか楽しめているという。そんな感じでですね、印象がだいぶ変わりました。うん。なんかね、楽しみどころが分かるまでちょっと時間かかっちゃったんですけども。まあ、すぐね、入れる人もいるでしょうし、私みたいにちょっと時間かかるおっさんもいるかもしれませんが。意外とおすすめなので。あと、銃のカスタマイズが死ぬほど細かいので、うん。私初めてその、ガス圧の上げ下げとかね、それでその反動が変わるとかね。反動だったっけかな。射撃のレートが変わるのか。あとその、後ろのストックのね、形によっていろいろ変わるとか、そう、細かいことまでね、初めて知りましたけども、この辺はあの、モデルガンとか、実際のサバゲーとかやってる方なら、楽しめるのかなっていう気もしましたけども、私にはちょっとね、細かすぎて、迷彩をいろいろいじって遊ぶくらいなもんですけども、うん、なかなか楽しめてます。はい。さらに、その、ゴーストリコンがまだいまいち楽しめてなかった時にですね、先日、ワークスラジオさんというゲーム系のポッドキャストがございまして、私もあの、ワークスのパーソナリティのそのワナさんとかとはですね、一緒にゲームやらせてもらったり、あとボードゲームの会にも来ていただいたりしてて仲良くさせてもらってるんですが、そのラジオでですね、FPS のお話っていう会がありましてね、いろんな今までやってきた FPS の面白かったことをこう、相方のそのケンさんとお二人で話してる会があったんですけども、それを聞いてたらですね、あの、レインボーシックスベガス。うん。前々から気になってたゲームなんですけども、これもまたその、ゴーストリコンと同じトム・クランシーっていう人が原作関わってるシリーズなんですが、レインボーシックスっていう特殊部隊の突入、要はスワット的なやつですね。そういう突入任務みたいのをゲーム化してるやつ、レインボーシックスベガスとベガス2ってのが出てますね。PS3 と箱で。もう2、3年前のゲームになるんですかね。なんですが、それが、まあ面白いよと。その中にテロリストハントっていう、テロハンっていうモードがすごく面白いと。要は、4人とかでコープして、コンピューターの敵が、テロリストがいっぱいそのマップの中にいるのを倒すと。それがすごく楽しいよっていう話を聞いてまして。で、その、まあワークスラジオ以前にもですね、あの生グラジオっていうところ、生草さんとかが、その、テロハンモードはすごい楽しいと、ずっと言ってましたのでね、気にはなってたんですよ。ただなかなかね、店頭で中古を見かけなかったのと、うん、買う機会がなかなかなくてずっと見逃してたんですが、そのラジオちょうど聞いた直後に近所のゲーム屋さん、あ、じゃないや、ツタヤかな?ツタヤにレンタルビデオを、まあ例によってゾンビのビデオをいっぱい借りて、返しに行った時にちょっとゲームコーナーを覗いたらですね、そのレインボーシックスベガスの1が、箱版があったんですね。あったと思って、いくらぐらいかなと思って、1000円台ぐらいで買えたらいいなと思って値段を見たらですね、180円って書いてあったんですね。中古で。180円と思って、いや、1180円とかの間違いじゃねえのかなと思って、いや、でもこれ180円だったら絶対買わなきゃと思って、一応店員さんのところに持ってってですね、これ値段180円でいいんですかねって聞いたら、店員さんが、はいはいと思って、言って、ちょっと見てですね、一瞬なんか、ん?っていう顔をしたんですけども、なんかコンピューターでバババッと調べて、あ、大丈夫です、このお値段ですっていうことだったんで、私、めでたくその5、レインボーシックスベガスの1ですね。それを180円というお買い得価格で、もうなんかドトールのコーヒーぐらいの価格でですね、ゲットすることができたわけなんですけども、で、早速やってみましたね。で、キャンペーンが、私が想像してた、その、 いわゆるスワット的なですよ、特殊部隊のこの建物に潜入するみたいな感じなのかなと思ってたら、なんか最初オープンなフィールドから始まってですね、なんか普通の FPS とあんま変わんねえなと思いながらプレイしてたんですけども、時々ですね、その人質が部屋の中にいて、それを解放するとかいう時に、なんかみんなこう位置についてフラッシュパンを投げ込んで突入するとか、そういうね、やっぱ期待してたやつがあったので面白いなと思いながらやってるんですが、やっぱ何よりもですね、あのテロリストハント、テロハンが面白すぎますね。あれまだ一人でしかやってないんですけども、自分ソロであと敵が30人ぐらいマップの中にいるのを一人一人こう片付けていくというゲームなんですけども、この緊張感はなかなかいいですね。確かに敵があと残り一人二人とかになると、どこに敵がいるのか全然わからなくて、マップの中で、うん、それを探し出してね、時々後ろから撃たれちゃったりなんかして、なかなか難しいながらも楽しめてますね。これぜひ仲間4人でやってみたいなというところがあるので、ぜひ中古でですね、買ってみたいという方はご一緒したいなというところなんですけども、うん、そのやっぱりなんだかんだ言ってこの友達とやるね、4人コープみたいな本当面白いので、もうゴーストリコンにせよベガスにしろ、まあ、あとバトルフィールドもそうですけども、バトルフィールド3はね、今回、コープモードがね、ないのが、すごく残念なので、バッドカンパニー2の時はね、オンスロートモードがありましたからね、その辺がね、ちょっと残念かなと思いますけれども、まあ、いろんなゲーム、楽しませてもらっております。はい。そんな感じですかね、近況と言いますか。もうなかなか長くなりましたけども。そんなわけで、じゃあ、前置きはこのぐらいにしまして、そろそろ、本編の方に入っていきたいと思います。はい、タコラジ第49回の本編というかですね、まあ、大したネタでもないんですけども、皆さんですね、キャットシットワンっていう、映像作品をご存知でしょうか。私はですね、今頃知ったんですけども、キャットシットワン、猫のうんこの1、キャットシットワンですね。これですね、何なのかっていうと、3DCG ムービーなんですよ。で、どうやら今から2年ぐらい前に、YouTube で一回無料公開されて、その後映像ソフト化されたらしいんですね。これたまたまツタヤで私、レンタルになってるのを発見して、しかも新作のコーナーにあったんですね。なんか新作でツタヤだけでレンタルみたいなの書いてあって、なんだろうと思ってちょっと見たら、その、主人公がですね、これ、ウサギなんですよ。要は擬人化してるんですね。ウサギに置き換えてる。三頭身ぐらいの可愛らしい。で、そのウサギのキャラクターが敵地に潜入してですね、テロリストである、例えば今回のその映像だと中東が舞台なので、敵がラクダなんですね。うん。アラブ人が。ラクダでアラブ語を喋ってですね、AK-47 を持っている、アラブのテロリストを倒すみたいな、20分ぐらいのショートムービーなんですけども、これがね、素晴らしく出来が良くてびっくりして、思わずこの、ちょっと、ゲームじゃないんだけど、タコライでちょっと喋ろうかなと思って、ご紹介してるわけなんですが、当然もう2年も前の映像ですから、皆さんもご存知の方もいるでしょうし、またこのキャットシットワンっていうのがですね、原作は漫画なんですね。劇画ですね。原作者が小林元文さんという方。小林元文さんって書く方ですね。この名前でピンとくる方はもう完全にミリタリーモデルとかが大好きな人だと思うんですけども、私もですね、昔ホビージャパンとかいう、模型紙を読んでいた都合でですね、この方の名前はよく存じ上げてるわけなんですが、小林元文さんといえばですね、いわゆる第二次大戦ものの劇画とか、なんですか、戦車の絵とかね、ドイツ兵を描いた漫画とか、そういうのをたくさん発表されている有名な劇画作家の方なんですけども、その方が、その要はキャラクターをウサギだとの、なんかいろんな人、なんですか、動物に置き換えて発表されているシリーズがこのキャットシットワンというシリーズらしいんですよ。私全然知らなかったんですけども。で、そのキャットシットワン、これどういう意味なのかというと、ちょっとウィキで調べましたら、どうもその、アメリカ軍にですね、ドッグシットワンっていう、スラングがあるらしいんですよ。犬のクソ野郎っていう、ドッグシットワン。これはその士官学校で下級生につけるあだ名があるらしくて、多分まあダメな生徒のことを言うんでしょうね、ドッグシットワンって。それを こうひねってキャットシットワンになっているらしい、うん、ですね。でですね、この映像作品ですと出てくる登場人物が二人いまして、隊長ですね、隊長パッキー。このパッキーがですね、多分ウサギ飼ったことある方ならわかると思うんですけども、ネザーランドドワーフだと思うんですよ、あれ、種類が。グレーと白の毛並みで、いわゆるピーターラビットですね、あのウサギ。で、あのウサギと、あともう一人がボタスキーっていうですね、部下なんですけども、ボタボタ言われてるんですけど、こいつは黒い色で、どうも設定的には黒人らしいですね。うん、その2匹がですね、潜入をするわけですよ。最初は偵察任務として、敵のそのテロリストに捕らわれている人質を救出しに行くと。で、ただその、仲間の軍のですね、援護がなかなか到着しないと。あと30分くらいかかると。それなのに、その、人質の一人がもう目の前で殺されてしまうと。どうもそのテロリストはだいぶ苛立ってるぞと。これはもう突入して助けないといけないみたいな感じで、その2匹でですね、なかなかこれリアルなことで、やっぱりその小林元美さんが書かれてるだけあってですね、武器の関係はもう実銃なんですね。私細かいことあんま分かんなくて申し訳ないんですけど、それこそゴーストリコンとかに出てくるような、あの銃のグラフィック 3DCG で描かれててですね、鉄の角のところの色が剥げてる感じとかね、細かいところまで書いてあって、なかなかね、いいんですよ。そのボタスキーはスナイパーライフル。スナイパースコープつけたライフル持って、そのリーダーのパッキーの方はですね、マシンガン持って、時にはハンドガンに持ち替えて、時には後ろから近づいてナイフで喉をかっ切ってっていうね。この、まあ、なかなか出血の表現もあったりして、ウサギとラクダが戦ってるっていうのを抜きにすれば、完全な戦争ものの映画なんですね。うん。これね、ぜひ皆さん見ていただきたいと。見たことある方も当然いっぱいいると思うんですけど、今、ツタヤでレンタルされてますんで、20分ぐらいで見れますからね。なかなかいいですよ。で、これをね、なんで今回お話したかというと、これをね、ぜひね、ゲーム化してほしい。こんなにね、可愛らしいキャラクターで、できれば TPS でね、これゲーム化してくんないかなと思って。なんかね、可愛いんですよ。2匹でね、その、崖の高台のところから、眼下にあるですね、その敵の拠点の、双眼鏡とかで覗いてるときにですね、二人で伏せてるわけですね。その伏せてる絵を後ろから映してるときに、尻尾が時々ね、ピクピク動いたりだとか、あと、ウサギなんで鼻をヒクヒクしてみたりとかね、喋ってる途中で。これウサギね、飼ったことある人だと本当分かると思うんですけど、ウサギってほんと常に鼻ピクピクしてるじゃないですか。あと尻尾とかもフリフリフリフリしてますけど、そのね、ウサギが妙にリアルな兵士の動きをしてですよ。敵を華麗に殺していく感じっていうのはね、ものすごくかっこいい。これぜひゲーム化してもらって、で、やっぱりその、外見もね、カスタマイズできるようにしてもらって、で、銃とかもね、そしたらかなりね、面白い対戦ゲームになるんじゃないかなと。見た目は可愛らしいんだけども、出血表現もあり、みたいなね。これね、ぜひ出してほしい。そんな感じだけでちょっとご紹介したくなったんですけども、で、今これは多分、なんだろう、DVD とブルーレイで出ているはずですね。あと原作の漫画の方はなんかすごくいっぱい出てるようなんですよ。なんかベトナム編だの、ソ連編だの、なんかいろいろね、大量に出ているらしいので、なかなか見どころもあるんじゃないかなと思いますよ、これ。キャットシットワン。公式サイトもちょっと後で貼っときますかね、これね。公式サイトにですね、可愛い顔して容赦ねえ、書いてあるんですよね。最初の DVD のパッケージ見たときに、なんか CG の映画でハムスターかなんかがスパイみたいなやる映画あったじゃないですか。この間テレビでもやってましたけど、あんな感じのノリの映画かなと思ったら全然違って、かなりね、リアルで面白かったので、ぜひおすすめですよ。もふもふ可愛いウサギたち、硝煙立ち込める砂漠の戦場で、塵と油を撒き散らし、自動小銃を撃ちまくる。敵には容赦はないけれど、仲間は自分を犠牲にしてでも助けます。本格ミリタリーアクションとハイクオリティ CG アニメーションの融合を世界に向けて伊賀出撃って書いてあるんですね。面白いですよ、これ。ストーリーもちょっと紹介しようかな。舞台は中近東の某国。アメリカの民間軍事会社社員が現地の武装組織に捕らえられ人質となってしまった。要求の期限が終わろうという頃、同社の特殊部隊員のパッキーとボタスキーは捜査活動中に偶然人質たちを見つけてしまう。 人質の命が危ないと判断したパッキーは援軍を待たずにたった二人の奇襲攻撃で人質救出を試みる。このね、二人だけでね、16人だからいて、あと援軍も来ちゃうんですけど、ラクダ軍隊が。これを倒していくのがね、なかなかかっこいいですよ。で、もちろん日本語、日本で作っているので、日本語で声が入ってました。あと英語のね、音声も入ってましたんで、英語版にしてもなかなか面白いんじゃなかろうかと思いますけれども。そんなわけでですね、全然ゲームとは話が違いますけれども、キャットシット1というこの 3D 映像作品がすごく面白かったので、今更ながらご紹介してみました。はい、ということでタコラジ49回はですね、もうさらっとこの辺で終わりたいと思うのですけれども、次回でですね、なんかついに50回と。ああ、ずいぶん長いことやりましたね、このポッドキャストも。確か始めたのがですね、去年のお盆ぐらいだったと思うんですよ。8月ぐらい。じゃあもうすぐ1年になるんですけども、まあ1年になるところで50回ですから、まあまあほぼ週1ぐらいで、なんだかんだやってきたんだなと思いますんでね。途中休んでる間があった割には50回いけてるってことは、まあ、時には1週間に3つぐらいやってた時ありますからね。あの、調子乗ってる時は。そんな感じでなんとか50回やれましたけれども、あ、やれてないですね。来週とか次回50回やりますので、またね、こののんびりペースで続けていきたいかなとは思ってますね。特に50回だから何かをするということもなく、その時気になってるゲームのお話をしていきたいかなと思います。はい。で、タコラジではですね、お便り募集しております。お便りの宛先はこちらのタコラジのブログ、公式のブログのコメント欄、もしくは一番下にあるメールフォームから送っていただければ嬉しいかなと思っております。あと今ですね、タコラジのゲーム川柳大賞を投票を受け付けておりまして、このブログの方でですね、ポチポチと押していただけると投票されるようになっております。1位になった方にはですね、ゲームソフトプレゼントということですので、7月いっぱい投票を受け付けてますので、今誰が、どの、はい、川柳が1位なのかな？ちょっと見てみましょうか。今ですね、7月15日現在で得票数が72票入ってますね。おー、すごいな。皆さんありがとうございます。で、1位の方は、1位の川柳が、どれだ、電源を入れると会える俺の嫁。これ1位ですね。それが27票入ってますね。すごいな。で、2番目が、タコラジを聞かせてキネクトプレゼンし、18票。あとはですね、多くても6票とかそんなもんで、1、2票、そうですね、6票、7票ぐらいなもんですかね。まだまだですね、7月の31日までありますので、投票次第ではまだまだこう逆転のチャンスもありますから、ぜひ皆さん、投票にご協力していただければと思っております。はい、ではタコラジ第49回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。